2019年11月4日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営 SEO ニュースエピソード20をお送りします。今回ピックアップしたメイントピックス、主なニュースは5件です。順を追って紹介いたします。まず最初に Google が10月25日なんですけれども、検索クエリを適切に理解する技術、BERT モデルを検索に導入したということを発表しました。BERT というのは、Bidirectional Encoder Representations from Transformers という言葉の略で、昨年 Google が自然言語表現処理、Natural Language Processing のプリトレーニングのためのニューラルネットワークを元にした技術として、特に最初は応答 Q&A の Google アシスタントとかなんかもそうなんですけど、 Q&A に関しての言語の理解を適切に行うというようなところの技術としてまず使われました。で、この1年経って検索のクエリに関しても、やはりその言葉と言葉の組み合わせ、それからつながりというところで、英語では前置詞が大きな役割を果たすんですけれども、これまでの検索のクエリの理解では前置詞という部分はあまり重視されてないというより考慮されていなかったんですけれども、 BERT のモデルによって、その目的語とか、その言葉と言葉をつなぐ前置詞の意味合いも理解した上で、クエリの検索の意図を理解した上で検索を、結果を表示するという形になりました。で、この結果の違い、検索のクエリと結果の違い、これまでと BERT 導入以降というような部分の例をいくつか表示、紹介したりしている、発表の記事に含んでおります。英語なんですけれども、なかなか興味深いです。で、この発表を、BERT の発表が行われて、SEO 業界の中では、やはり大きな話題になっているんですけれども、実際のところは、複雑な、クエリの類に属するものなので、大体、一般的に言うと、10% ぐらいのクエリが BERT の対象になるということで、残りの9割、もっとシンプルな、例えば1ワードとか2ワード、多くても3ワードぐらいのキーワードの検索に関しては、BERT は使われませんので、これまで通りと変化はないというところなんですけれども、ロングテールの検索結果などに関しては、BERT の影響っていうのは結構あるかと思います。で、こちらの方は、基本的に英語でのコンセプトを、どんどん改善していって、他の言語にも当てはめるというアプローチを、取ってます。もうすでに他の言語でも当てはめて検索結果に表示したり、それからフィーチャードスニペット、日本語では強調スニペットというんですけれども、の方での表示などに BERT を使っていると発表記事に記載されております。続きまして2点目は、DuckDuckGo が検索エンジン選択をメニューに含めると、Google 以外の検索シェアが大幅に上昇するとの調査結果を発表しました。で、こちらに関してはちょっと前置きがありまして、まず昨年なんですけれども、ヨーロピアンコミッションの方から Google は2018年7月に Android に対する判定として、ヨーロッパ地域向けに出荷されるすべての新製品の Android のスマートフォンとタブレットにおいて、検索プロバイダーの検索エンジンの選択をできるような表示を加えるという指令というか法令が下されまして、で、それに対して、今年の2019年10月の21日に新しく検索エンジンの選択をメニューに含めたという発表を行いました。で、こちらの方、記事の方にスクリーンショット、すいません。表示例をスクリーンショットで添付してるんですけれども、基本的には、 国によって、そのヨーロッパの国によって検索エンジンの選択が違ってきたりもするんですけれども、大体大まかなところでやはり主な検索エンジンというと、Yahoo、DuckDuckGo、Bing が Google に加えられて、4つの選択肢となってるんですけれども、DuckDuckGo で調査したのは4つの選択肢と、さらに増やして8つの選択肢というところでの市場調査を、いくつかの国で行いました。イギリス、ドイツ、アメリカ、オーストラリアの4カ国のユーザーを対象にして行ったんですけれども、行ったところ、4つの検索エンジンの選択肢がメニューに表示された場合のユーザーが Google 以外の検索エンジンを選ぶ比率というのが大幅に上昇するという結果となったと発表しました。で、この、Google 以外の検索エンジンを選ぶ理由として、主な理由なんですけれども、一番に挙げられているのが、検索結果の品質がより高くなる場合が、に変更するということです。で、その次に高いのが、もうこれ割と、近いぐらい比率が高いんですけれども、それは、検索や個人情報で検索エンジンが情報を収集しないのであればそちらを使いたいということで、アメリカでは個人情報を集めないというこの理由が一番高い理由になっています。続きまして3点目、次のトピックに移ります。2019年10月31日に Google は Web WordPress の管理画面から Search Console、アナリティクス、アドセンスなどのツールの指標を確認できるサイトキットと呼ばれる公式プラグインのリリースを発表しました。サイトキットに関しては約6ヶ月前になるんですけれども、ベータプレビューという形でリリースされていたんですが、今回公式なリリースとなりまして、WordPress のプラグインのページからもう誰でもダウンロードして使うことができるようになりました。で、こちらの方、使ってみたんですけど、AdSense ではまだ、ちょっと不具合というか接続がうまくできないということと、あと、この機能自体が自動広告をプラグインの方で自動広告のコードを挿入するとか、そういったような機能も備えてるんですけれども、基本的にもうすでに設置されてる場合になかなかうまくつながらないなどの不具合が現状ございます。ただ、これからどんどんどんどん改善されてくると思うので、AdSense も使えるようになってくると思うんですけれども、現時点で私が使ってみたのは、Search Console と Analytics です。Search Console と Analytics を WordPress のダッシュボードの中で指標を見たり確認したり、それからサイトのページを表示しているときにワードプレスにログインしていると、上部にアドミンバー、アドミン、管理者のバーが表示されるんですけれども、そこの中にあるサイトキットのアイコンをクリックすると、同様にサーチコンソールやアナリティクスの指標の概要がリアルタイムで表示されます。これなかなか便利な機能だなと思います。これまでも、Google の Chrome の場合は、すいません。エクステンション、拡張機能を使いまして、拡張機能の方で Analytics などでは見ることができたんですけれども、今回のサイトキットでは Search Console のデータも見れて、Analytics のデータも見れる。なおかつ、Chrome でなくても見ることができるというようなところも便利かと思います。ユーザーによっては、すごく使い勝手のいいものではないかなと思います。さらに、新しくこれから WordPress でサイトを立ち上げるというような場合に、Search Console のサイトの所有権の認証や、Analytics のコードの設置、AdSense の申請というようなところでは、サイトキットがすごく重宝する可能性があります。なかなかもう、いろいろ、使用環境とかも 便利になってきて変わってきてるなということと、あとは Google はワードプレスにかなりいろいろ力を入れているような印象があるんですけれども、そういったところの結果もだんだんこういった製品、サイトキットのような製品で見られてきたという形になります。続きまして4点目のトピックスに移らせていただきます。4点目は、いいねやフォローなどソーシャルメディアに関しての重要な指標を販売することは違法だと FTC、フェデラルトレードコミッション、アメリカのフェデラルトレードコミッション、日本でいう通産省のような、機関なんですけれども、の方で判定が下されまして、違反となった2社に対して罰金刑が下されました。こちらの方は FTC のニュースリリースを、サイト、ニュースレターの方には添付してるんですけれども、基本的には1社に関してはソーシャルメディアの影響度を示す指標を偽装して販売していた。もう1社は偽の製品レビューを著名なウェブサイトに社員が投稿していたことについて処分が下されました。この FTC の話とはまた別に、Facebook は今年の3月に中国で偽のアカウント、いいね、フォロワーを販売していた4社と3人に対して、米国の裁判所に訴訟を起こしたことを発表しております。どんどん今年ぐらいからこのような傾向が強まってまして、ニューヨークアトーニージェネラル、ニューヨーク州、司法長官というタイトルだと思うんですけど、日本語では、の方からも、これからソーシャルメディア、ソーシャルネットワークなどのいいねやフォロワーなどの情報を偽装したり販売したりするようなことに関しては、どんどんどんどん取り締まっていくというような方針を明らかにしております。そのため、これからどんどんこのようなニュースも増えてくる可能性があるんじゃないかなと思います。最後5番目になりますけれども、サイトスピードについて知っておいた方が良いことについて、 Google Webmaster の公式アカウントが YouTube ビデオを投稿しました。こちらの方は Google Webmaster 公式アカウントが Ask Google Webmasters というシリーズがあってですね、そちらの方で通常は一つの質問にジョン・ミューラさんが回答するという形式のショートビデオなんですけれども、今回はスペシャルエピソードということで、ジョン・ミューラさんに加えてマーティン・スプリットさんも参加して、お二人でサイトスピードと SEO について知っておいた方が良いことを、質問を紹介しながら説明するような形式をとってます。主な質問としては、検索結果で良い順位に表示される望ましいスピードはいくつですか？テストマイサイト GT メトリックス、ページスピードインサイツなどのスピード測定ツールでどれが重要でしょうか？ページスピードが良い、または良くないと判断するために最も適した指標は何ですか？というような質問に対して回答してます。今週は以上です。それではまた失礼いたします。